後語り、荒らぎ小読み役をやらせていただいております神谷博史です。そして
千条ヶ原ひかぎ役をやらせていただいております斉藤千和です。
はい、ですね、後語りというふうに急に言われてもですね皆さん耳なじみがないのでよくわからないと思うんですけれども、はい、まあ小説などにある後書きのようにですね、うん、まあアフレコが終わった我々二人がですね、はい、化け物語、その中でもひたぎクラブにスポットを当ててですね、まあ演じ終わった我々が、
うん、
まあ後書きのように
語ってみよう。
語ってみようじゃないか。
語り版ってことですね。
っていうことのようです。皆さんお付き合いください。
お願いします。
ちなみにですね、公式ホームページで聞いてらっしゃる方、
うん、
これはですね、編集版でございます。
うん、
完全版がですね、なんと、うん、DVD のパッケージに収録されるというですね。
商売上手。
はい。そっちの方ではもっと面白いが。
これから しますか、
面白いが、詰まっていると思うんですけ
ど、大丈夫ですか、こんなぬるっと始まってますけど、
はいはいはい、編集版を聞いているホームページで聞いてらっしゃる方は残念ながらもしかしたらちょっと面白くないかもしれない、
ね、あ、そっか、はい、もっと爆笑の、
そうですね、パッケージ版はですね本当にもう最高に超絶面白い展開になってると思うのでですね
なんで自分でハードル上げてるんですかね頑張りましょうね、じゃあ、
はい、
面白ギャグ考えておいてくださいよ。
そうですね、パッケージ版をご期待ください。さてですね、化け物語、斉藤さん知ってました？
はい。
え、
オーディション受けたし。
ああ、じゃなくて、
はい、
そもそも知ってたかどうかってこと。
そもそもは知りませんでした。
あ、知らなかった。
オーディションの時に初めてで、うん、でその時に原作本が置いてあって、うん、分厚みたいな、
ね、分厚い、まあそうだね、うん、新書サイズっていうのかな、なんかこうカバーがついててね、
ボックスって言うんですね。で初めてですね。
あ、そうなんだ、
はい、知ってました？
僕はね一応知ってはいたの、
うん、
あの店頭に並んでいてすごく目立っていたから、やっぱりあのボックスの形でさ店頭に並んでるとすごく目立つじゃない、
本当目立つ、
うん、ですごくデザインがさ、うん、素敵だったから、
そうそう、うん、
だからうわなんか新しいあの小説が創刊されたんだなと思っていて、うん、でタイトルも化け物があったりなんていうもんだろうこれみたいなところから気にはなっていたんだけれども、うんうん、まあ店頭で手に取るだけにとどまっていたのね、
うん
うん、だから、まあ、ほとんどあの斉藤さんと変わらない感じだったんだけれども、うん
ね、
まあ、これがアニメ化しますって言われて、
どうやってって思うよね、
うん、まあ、実際そのアニメ化しますって言われて、うん、まあ、オーディションの時に読んだの？
そう、そうですね、
はははは、
はい、でもね読んでないね、
読んでない、正しくは読んでない、
正しくはオーディションの時に行って置いてあって、うん、自分が出て自分のそのオーディションの資料にあったところぐらいはパラッと見たけれど、あ、これは物量がすごいな、よし、じゃあこのオーディションのペラに書いてあることから私が感じることをやるしかないなっていつもの通りにやりましたよ。で、ひたぎ決まりましたって言われた後にちゃんと読みました、うん、
そもそもさ、オーディションで最初からひたぎだったの？
違います。
そうだよね。
はい。皆さんの予想通りでございます。
ちょっとこっちもやってみてみたいな感じだったの？
あの、一応いただいていて、全部の資料ね。
うん、あ、そうなんだ。
で、それで、まあもう一つの、まあ私が多分一番最初に、斉藤さんだったらこの役だろうなって。
まあ、あえて言うまい。あえて言うまい。
みんなが想像してたやつと、あと、ひたぎをじゃあ、受けてくださいって言われて、
それで結構ひた
ぎをやったんだけど、すごい今だからここだけの話ね。うん、私でもひたぎの方が全然しっくりきたんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
へ
ー。でもほらそういうことさあんまり周りに言うとさ、うん、しょっぺーしょっぺーみたいなことにあったからなると思って言わなかったんですけど、
まあ実際今聞いてる人はしょっぺーと思って
るかもしれないよね。しょっぱいなと思ってるでしょ思ってるでしょ、だからここだけの話って言ってるの
ここだけの話も何もこれ入っちゃうんだよ、それ
入っちゃうか、うん、じゃあここカットすればいいじゃん、
まあ、編集版ではじゃあカットしていただいてあー、いや今面白い話だったな、
いやいや面白かったな、
残念ながらパッケージ版じゃないと入ってないんですけどね今ね、
いやでも本当にひたぎがすごくしっくりきて、うん、というか逆にしっくり来なかったんですよね。
何が
難しいひたぎってあの自分でやってて思うんだけど、うん、あの自分の本心を言うことの方が少ないでしょ、
うん、
だから喋っている言葉が全部、言葉通りではないんですよ、
うん、
ウィットももちろん入っているんだけど、だからオーディションの時に喋っている時もその違和感がすごくあったの、
は
あ、でも私ひたぎっていう女の子がどういう子なのかを原作を読んでないから分かってないから、
うん、
なんだけどすごくこの子が喋っていることの言葉そのもの、文章そのものにすごく違和感を感じたの。だからこの子って多分今このオーディションの資料に書いてあるセリフっていうのは、あ、全部この文面通りに喋っているわけじゃないんだな、なんか違うな、違和感があるな、 彼女の中で違うことを考えて喋ってるんだなと思いながら演じていたの。でそれをオーディション受かった後に原作を読んで、ああこういうことだったんだっていう感じ、
うんうん、
だから後から自分が感じてた違和感は、あ、正しかったんだなっていうのに行き着く、
なるほどね、
みたいな感じですね。
まあすごく言葉で武装しているキャラクターだからね、
うん、そうだよ、
まあ、言葉が鎧だからね彼女にとってね。
そうそう。
で武器がこの文房具なんですけれども、
ね、
まあ、文章で読んでた時に、まあ、いまいち一体どういう風な使い方をするんだろうって想像つかなかったじゃない、
うん、
で第一話見てみた時にさ、へーって思
わなかった
。こえーって、こえーよな。
なんかさ、やっぱ文房具ってすごく身近でしょ、うん、自分でも持ってるし使ったことあって、それでやっぱ危ないじゃない、
うん、
武器にも使えるって言っちゃダメだけど、使っちゃダメなんだけどぐらいの、うん、実は凶器じゃない、とっても便利なものだけど、うん、凶器にもなるっていうのがなんかすごくさ、リアリティを持って知ってるじゃん。例えばハサミで切ったことって誰しもあるでしょ、1回ぐらい、うん、ハサミやカッターで切ったり、ホッチキスでちょっと挟んですごい痛かったりとか、ま
あ、カッターなんて露骨だよね、
うん、だからそれを知ってる分想像がちょっとつくでしょ。
そうだね、
それがまたすごいね、いや怖いんだよね、
本当にね、嫌なシーンでしたね、うん、まあ、ちょっとアニメーションの方で振り返ってみたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、第1話、うん、オープニングはまあ、はい、額に比べと言いつつもですね、
うん、
なんと傷物語のですねカットが、100カットちょっと、
いやもっとじゃなかったっけ、
100カット超え、うんうん、130ぐらい、
130ぐらい、
うんうん、カットにわたってですね入っていてですね、
台本があるけど、
はい、初めてご覧になった方はですね、
うん、
全くもって何が行われてるかよくわからなかったんじゃないかと思うんですけれども、うん、
はい、
あれは僕はアフレコにたどり着くまでに、うん、基本的にその期間のものに関しては全部目を通させていただいたんですよ、うん、はい、だからうわーって思ったのね、
うん、
なすげー
ここからみたいな、
でしかも本当に短いカットで構成されていて、だって変な話本当に一瞬しか映んないけれども、傷に出てきている、はい、まあ、3人のキャラクター、いわゆる敵ですよね、
うんうん、敵ね、
うん、ギロチンカッターとかそういうキャラクターたちもだって書いたわけでしょ、うん、
ってことはデザインを起こして
る、そうそう、デザインキャラクターデザイナーの方が起こしてるわけでしょ、本当一瞬だぜあれ、
ね、
そういうなんかね豪華さというかですね、うん、いや本当にびっくりしたね、と頭はね、うん、でなんかその音楽とすごくマッチしていて、うん、でまあ、開始っていうテロップとともに、まあ、化け物語のタイトルが浮かび上がってきて、はい、でそっから改めて下着クラブがスタートするわけじゃない、
うん、
まあ象徴的なシーンだけれども、その下着を、落ちてくる下着をまあなんだろう助けるというか
受け止める
シーン、うん、ってあんなのは想像してた？
いやだってあの階段、
まあ、どこだよって話でしょ、まあ象徴的なシーンだから
そうそう、象徴としてのね、
うん、
あれで
っていうことなんだろうけ ど、すごいびっくりした、
びっくりしたけど綺麗だったね、本当にすごく綺麗なシーンだった。
なんか印象としては屋上に向かう階段のところで、うん、こう角を曲がったら美少女が降ってきて、うん、それをこう受け止めるみたいな印象
だ、ちょっとした感じのね、
そうそうそう、だけど異常に軽いっていうところに違和感を感じた、うん、まあ暦が行動を開始するっていう、うん、ところかと思ってたんだけどさ、まさかああいう風になると思わなくて、
本当にあれはでもすごい綺麗なシーンだった。
いやすごかったね、うん、あれはね、
なんかあのアフレコの時にいただいてみた V で初めて見たわけじゃないですか、うん、あれをその時にうわーめちゃめちゃ気合入ってんな今回ってすごい思ったの。
いやいつもだよ
いつもそうだ
けど、
いつもそうだけど、辛坊さんなんか特に何回かご一緒させていただいてるから、
辛坊監督ね、
辛坊監督ですね、はい、だからうわこれは相当ハードル高いぞこのアニメと思わなかったですか？
いやまあ当然思いましたけれども、ね、まあ、そもそもその暦にキャスティングしていただいてね、うん、原作を読んだ時に、うん、もう基本的には暦の一人称で進んでいくわけじゃないですか、暦の視点で物語が進んでいくから、はい、全部が、彼のその語りで進んでいくわけでしょ、
うん、
それを映像化した時にやっぱりその暦の、比率っていうのが当然のことながら
半分は暦だよだって、
うん、になるのかなというふうに思っていたんだけれども、うん、でもそれを別に全部 背負い込まなきゃいけないわけじゃないんだなと思ったの、うん、やっぱりその完成形を見た時にね、うん、ものすごいキャラクターたちは芝居してくれてるし、うん、でこことここの間にあったことみたいなのが、まあ、セリフでは語られてないけれども、うん、すごいカットがいっぱい入っていて、まあ、本当に一瞬だけれどもそういうところでうまく、うん、解消されてたりとか、
ロップワーク
でね、そうそうそう、まあ、本当に大石さん、シリーズディレクターの大石さんの力だと思うんだけれども、うん、テロップワークでものすごくちゃんと処理されていて、あ、そっかってすごくね、なんだろう、安心できたんだよね、僕は。
でもちょっとわかる、
うんうん、あ、そっか、全部が全部僕は背負わなくていいんだって、うんうん、だから最初スタジオに行くのがものすごく嫌だったんだけれども第1話やってみての正直言うとね、
うん、でもあ、わかるって、だって台本見てほしいもん、みんなに、うん、こんなに文字数とあと漢字の数が多い台本 なかなかないから ね、
台本チェックをしていて全くページが減っていく感じがしない
終わらないのね、いつまでたっても、うん、
だから通常のアニメーションの台本をチェックするのの、うん、まあ、最低でも倍、3倍はかかるかなっていう印象なんですけれども、うん、僕の中では、ね、まあでも現場に行って絵を見てみると、うん、まあ、当然のことながら30分のアニメーションですから、
うん、
A パートはまあ11分ちょっとで終わるわけですよ、うん、ねあれ終わるんだって思ったもん
あっという間じゃない、でもなんか喋ってるとなんかあっという間に終わっちゃう、う
ん、
アフレコが。
そうなんだ
よね、すごく不思議、家では一生言えないこのセリフ、
ね、
あ、無理だな今回私言えないな、
う
ん、ごめんねみんなって思いながら現場に行くんだけど、喋、うん、ってみるとすごくそれがむしろキャラクターとしてしっくりきて、うん、いつの間にやら終わるの。
そうなんだよね、
だから家より口が回るの、アフレコ現場で。
アフレコ現場はやっぱり独特な空気感があって、うん、でやっぱり自分一人でそのセリフにたどり着こうと思ったら、うん、そこにたどり着くまでの気持ちを全部自分で整理しなきゃいけないから、うん、結構やっぱり一人で何かを作業するっていうのはすごく大変なんですよ、うん、だけれどもここまで絵がすごく説明してくれて、で相手の役者さんがいて、うん、でお互いがお互いちゃんとした仕事を、うん、当然なんですけれども、うん、してるから、やっぱり言いづらいセリフだったりとか、いきなりこれを言ってくれって言われても言えないよっていうようなセリフの言い回しが割とスルッと出てくるんだよね、うんうん、
しっくりくるんだよね、すごく、うん、家で考えているよりすごくしっくりきて、それがねとっても不思議なんだけど、とっても気持ちがいい感じ、
うん、そうなんだよね、うん、通常アニメーションの収録ってだいたい5時間ぐらいの、うん、スケジュールの抑えがあるんですよ、です、ね、なんですけれども、まあだいたいかかっても4時間ぐらいで終わるかな、
うん、
みたいな、
うん
っていう感じなんですけれども、化け物語1話終わったのどれぐらい、3時間弱、
いや3時間かからなか
った、2時間半ぐらい、2時間2、30分で、うん、終わったんですよ。
びっくりした、本当に
これはね、うん、すごいことだと思うんですけれども、うん、やっぱり今言ったみたいにさ、どうしてもうわこのセリフ言えないな、ここできっと止まるから、うん、みんなごめんここで時間かかりますみたいな、じゃあ本番終わった後にそこだけこうね、うん、オンリー取りっていうんですか、うん、抜きでね、
まあ、100回ぐらいやれば1回言えるかもしれませんみたいな気持ちでいく
みたいなことなんですけれども、うん、ただ化け物語ってやっぱり原作の小説もそうですけれども、うん、全体として会話劇だから、
そうだね、
うん、ちゃんとお互いがお互いのセリフを聞いてそれに対してリアクションしていくってことをしていかないと、うん、途中で詰まると本当に多分先進まないなって、
う
ん
う
ん、
そ
のプレッシャーもあったんだけれども、うん、
集中力がすごかったからね、
だからねびっくりするぐらいみんなとちんないんですよこれ、
うん、本当に
そうなんだよね。
私だってこう見ながら、特に1話の1話って、うん、多分いろんなとこで公式とかでも言ってるかもしれないけど、1話を撮った後に百物語っていうドラマ CD を撮ったじゃないですか。
ありましたね。
私本当に見ながらね、
地獄でしたよ
見ながらね、人間ってこんなに喋れるんだと思ってすごいなって思ってたんです、
は
あ、もしかしたらもうなんか一生分喋ってんじゃないかなって思うぐらい、とりあえず今年分ぐらいは喋ってんだろうなって思ってましたよ、
まあね、今年分は言い過ぎにしたとしても1週間分ぐらい喋ったかもしれないね。
すごいよね、
うん、それぐらいのセリフ量だったんだけど、
本当にずっと立ってたしね、だって
あ小読みはね、
相手が変わるだけで小読みはずっといたから、 すごいなって、人間ってこんな喋れるんだねって桜井さんと言ってましたよすごいね。
あ、推しのめめですか。あの推しのめめをやってる桜井孝弘なんですが、うん、はい、彼と僕同い年なんですよ、
ね、
だけれども、まあ、僕は高校生で彼は30代中盤の中年の役を、
うん、どんな感じ。
いや複雑だよ。
だよね。
いや、ある意味僕はなんか羨ましいものなんかあんな役ってなかなか振ってもらえないじゃない、
まあ、等身大ってことですね。
だからなんかねすごくうわいいなというふうに思いながら見てたんだけれども、うん、映像で仕上がった時にさ、めめ超かっこよかった。
かっこいいね。
傷のところのさ、傷物語、うん、まあ、最初のアバンのところなんですけども、ね、足でこう武器を止めてみたいな、うん、
かっこよかった。
で顔のアップでにやりみたいな、うん、すんごいかっこよくって、いやーいい役だなって
ね。面白い役だよね。あとなんかやっぱり想像してたものと違ったんだけど、むしろそっちの方が今はしっくりくるかな。なんか小説を読んでいると中年中年っていう風に言ってたけど、でも荒木くんから見たら中年で、十分ね、
まあ、そうだね、主観が小読みだからね。
神谷さんにこんなこと言うのはちょっと失礼かもしれないけれど、うん、やっぱりこのぐらいのお年のね方はね、高校生から見たらねそれなりに中年じゃないですかね、神谷さん。
まあ30代中盤の僕に斉藤さんが言うのは、まあ、そう、いや、いいんですよ、いいんですよ、まあその通りですから、
ね、だから、はい、でもあの特にほら私たちぐらいの世代から見たら全然もうそんな中年とかって感じじゃないなって思うんだけど、でもすごくなんかその感覚ってしっくりくるんだよな、私は逆に。だから本当におじさん前とした中年の人が出てくるよりも、このぐらいのおじさんが出てきて、でああいう人ですごいうさんくさいでしょ。
うさんくさい。
そう、むしろうさんくさい、
うん、
信じられない、
うん、
なんかそれの説得力がすごくねしっくり来るなと思って。
なるほどね、うん、そして第1話に登場したキャラクターといえば、はい、ま、もう一人羽川翼がいるんですけれども、
だって、
ね、羽川翼は本気で可愛いね。
本当にね、だってダメなところが一つもないじゃん。
そうなんだよね。
そう、
いや、まあ、完璧すぎるっていうところが多分欠点なんだろうけどね。
でも好きになる要素しかないもん。
いや大変だと思うよ。
そう、
だって完璧なんだもん。
でもだっていいじゃん。
だってしかも声がゆいちゃんなんだよ。
もう完璧じゃん。
完璧でしょ。本当にね、本当に素晴らしい可愛らしいキャラクターだよね。羽川はね、
すごいいいお羽川さん。キャメレオンって隠れてるんだよ。
そうなんだよね。いやそれは最高だと思いますあとはまあ下着なんですけれども、はい、うん、下着さ、あの1話の A パートのところの、うん、あの小弓が力になれるかもと思ってみたいなことを言った直後の、うん、あの顔のアップ、
うん、
ほんとすごい表情してたよね。こうなんだろう、人を信じないような顔をさ。
いやでもなんかね、私はあの特にガハラさんを演じていて、うん、もう先を読んでいるからっていうのもあるけれど、やっぱりね、彼女はね、すごい女の子だよね。本当に。
どういうところが？
いやー、それはだってもうネタバレになっちゃうから言えないけど、ああ、でも私は原作を読んでいて、もう1話からもうすごくキュンキュンに女の子ですよ、私の中では。ただ彼女はそういうものを自分の経験則もあって表に出すことがとっても下手っぴなだけで、でもあの彼女の心の中ではとってもいろいろ揺れているし、いろいろ思ってることがあるの。特にこう芝居をしてるととってもわかるの、それが彼女が本当に考えていることだったり。
なるほどね、まあ、やってるからこそっていうのは、
ね、そうだね、うん、だからすっごい可愛いと思っているんだけど、うん、なかなかそれが伝わらなくてね。
いやでもなんかそういう伝わらないところが多分男性目線で見るとなんか神秘的なそのミステリアスな部分みたいなところに感じて、余計なんか魅力的に見えるんじゃないかなと思うけどね。なんでああいう顔をするのか、なんであんな表情をするのかみたいなところってやっぱり男って不可解なものとして捉えるから、だからそういうところがね非常に魅力的なキャラクターに見えましたけどね。でそのまあ、さっきも話に出たメメと合わせて、助けてくれるんですか、
うん、
といったところで、まあ、第1話が終わるわけですけれども、ね、下にクラブの前半ね。で、後半に入って、 その2話なんですけれども、はい、2話はですね、下着のシャワーシーンからスタートということでですね、ありがとうございます。いやー、まあ、実は第1話は、羽川の、
はい、パンツですね。
パンツからスタートしたんですけれども、はい、
素敵ですね。
2話は、とうとう、裸のシーンからスタート
で。いいじゃないですか、素敵じゃないですか。
でも、すごく綺麗だったよね。
そうだね。本当に、とっても、なんか、すごく神秘的だよね、彼女は。
そうなんだよね。
確かに裸なんだけど、うん、なんていうかいわゆるエッチい感じというよりは、うん、とっても神秘的で、あ、綺麗だなと思わせる女の子、ね、
そうだね、やらしさが全然なかったね、うん、でですね、それが終わると、1話ではなかったオープニングが入るんですよ。これは斉藤さんが歌われた。なんで黙るの？とても良かったよ。何その間は。
いやじゃん。
なんで？
自分で歌ったのを聞いてさ、やっべ俺超すげえんだけど最高って思ったことある？なんで黙るの？なんですよ。だから、いや、皆さんに気に入っていただけたらとっても嬉しいけれど、そのために頑張りはするけど、自分でそういいとか感じたりとかはしないの。
あ、そうですか。いや、僕は本当にね、すごい、いいなっていう風に。
すっごい可愛かったけどね。
超可愛かった。あ、そうそうそう、ね、大石さんが。
そう。
オープニングディレクター。
そうですね。
はい、大石さんですよ。なんとこんなこともやっていたというですね。
そうです、はい、本当に何でもやってくれて。
いや、本当に素敵なオープニングだったんですけれども、なんか B メロのところが非常に好き。
このいいってやつ、
うん、僕はなんかそこすごく好きだったんだけどね。
本当に、いやでもあれ2番がもっとやばいですよね。あ、でもこれついもし完全版だったら、
あ、そっか、
完全版ついてる
かも。完全版の方にはそのオープニングの、
うん、
主題歌のフルコーラスが
収録されているので、そして2番もやばいです
よ。聞いていただけたらわかると思うんですけれども、いや本当にすげえ可愛い歌で、詩の内容もね
可愛い、本当に、
うん、超可愛い内容で、
でも私ひたぎを演じていては、うん、いて、いつも気持ちはあっちなんだよ、とっても。
ああ、要は音として出てくるのがああいう音なだけで、気持ちとしては根っこはあの歌にあるようなってことだよね。
そうですよ、結構超乙女なんだよ、ひたぎって。私の中ではね、
まあね、あの、うん、公式ホームページ版を聞いてらっしゃる方は多分2番の歌の内容とかも知らないだろうからね、はい、
ああ、そっか、
うん、ぜひその辺も注目して聞いていただきたいんですけれども。
本当にすごい可愛い歌詞なので、
そうだよね、あれはすごいいいよね、
うん、可愛いですよ、うん、
でですね、オープニング明けでですね、はい、まあ下着の家なんですけれども、はい、これは一体どういう家なんだろうね。
不思議な感じだったよね。不思議だよね。畳なんか乗っかってたよ。
そうなんだよね、畳がですね、なんか梁の上に乗っかってるみたいなね。だからこう下からのその畳の裏側からのアングルで、うん、なんかね、みたいな、そう、珍妙なですね、ちょっと変わったアングルでですね、うん、画面が構成されてたりとかしてですね、はい、もういかにもっていう感じなんだけれども、まあ、僕と斉藤さんがですね、はい、初めて辛坊監督と、はい、あのご一緒させていただいた作品がありまして、
ありましたね、その月を読んでみたりするやつですね。そうそうそう、はい、
その作品ででもですね、こういうのあったんですよ。
ちょっとドリフセットっぽい感じのね。
そうなんですよ、まあ、いわゆるね、ステージのセットみたいなのあったんですけど、うん、なんかそれの進化系みたいな感じがするんですが、まあ、あの我々言うても、
はい、
あの素人ですから、
はい
はい、あのお芝居の方しかわからないので、絵のことはよくわからないんですけれども、うん、いやー、なんかすごく画期的というか ね、
面白い、
相当びっくりした。へー、何これ、うん、と思って。そうそう、
でもやっぱり2話の A パートなんか特に、うん、本当に会話劇で2人がずっと会話しているシーンだから、やっぱこういう風にいろんなアングルから、うん、いろんな演出方法で見せてくれると、動きがついて本当にただ多分会話を聞いているだけじゃなくて、視覚的にもすごく面白いじゃないですか。
うん、まあ普通の家のリビングみたいなところで話そうと思ったら限界はあるもんね。うん、で、あの後ろに貼ってある、なんだろうな、いわゆる壁紙っていうんじゃないけれども、
広告みたいなやつ
っぽいね、昔の新聞みたいなのがですね、うん、あの下着の家の壁紙になってるんですよ。はい、あのこう言ったらなんですけれども、まあ。若干貧乏臭い感じがするじゃないですか。
まあ ね、そういうお家の子なんで、
そういうお家の子だからっていうので、はい、だからなんか非常にしっくりきちゃったのね、この絵を見た時に、はあ、なるほどねと、
うんうん、
で、あのうまい具合にそのセリフと後ろに貼ってあるその新聞の広告の内容みたいなのをリンクさせていったりとかしていって、多分こう普通に見てるだけじゃ分かんない感じないのかもしれないけれども、うん、あの細かく見ていくと、えらい凝った演出をしていてですね、
うん、
そら我々のセリフもあれですよ、台本見たらわかるんですけれども、 このセリフだけがこのカットに入れてほしいみたいな指示あるでしょ。
え、何これ難しいんですけど、
1行ずつ下手すると単語ごとでこう改良してあって、
そうなんです、合わせてくださいってなってるの、
そうそうそうっていうですね、もう非常にレベルの高いですね、
台本なんですよ、本当針の穴を通すようなことをね、要求されて、
そう、でもそれをやっておくとちゃんとこういう映像演出と相まって効果的に見える、したらやんなきゃみたいになるじゃん、
そうなんですよね、
そうなんだよね、
なんかでもこう自分があれだけの物量を喋って、もう本当にいや本当大変でしたっていうのがすごく報われる、本当に映像を見ていてここまでやってもらえるともうそりゃ単語ごとに頑張るよみたいな
そうなんだよね
気持ちになるから、本当にそれはあのこっちと絵の方の人たちだったりのなんか信頼感でもそうなんだけど、やっぱすごくああなんかやってよかったなってとっても思う映像作りをしてもらえてて、
そうだよね、で後半に入ってくると、
はい、
まあ、メメと、ヒタギと小読み3人のシーンになるわけじゃないですか、まあ、カイと出会うシーンですよね、
はい、
ここも非常に何だろう、その色味的な部分で非常にその薄暗かったりとか、急にこう明るくなったりとか、なんだろうね、その本当に細かい、ところまでですね気を配ってあの絵作りをされているんだなっていうのが、
もう
なんだろう、多分ねしんどいと思うんだよ、あの会話劇だから、さっきから何回も言うように、そうそうそう、だからあの A パートの、あの下着のまあ、アパートのシーンにしたって、そこしかないから、そこでの会話でしょ。
そうなんです。場面転換が基本ないからね。そのメメのところにいた前話の回想みたいに入っている部分があったんだけど、それ以外は本当にずっと会話劇なので。
そうだよね。だからそのメメのところもですね、非常にその狭い範囲での話になるので、やっぱりそのどうやって差をつけていくかっていうところだと思うんだけれども、すごくねなんかうわ凝ってるなと思って、だからなんかより我々の方もさ芝居の方をちゃんとやっとかなきゃなっていう風にこれはなるよね。
うーん、
何したの
黙っちゃった。いやでもあのカニすごくなかった？
いや今そうなんですよ、
はい、
我々はですね、目の前にこう
ほら
そう映像がないのでですね、
はい、
まあ、プリントしていただいたものを見ながら喋っているんですけれども、そもそもその、まあ、こうやって見せられたらこういうもんだなとは思うんだけれども、そもそも小説じゃない。
そうですね、そう文字だけです。
そうだから一体会議がどういった形でビジュアル化されるのかって、想像もつかなかったね。
つかなかったですね。なんとなく透明な、なんかぼやーっとしてる感じなのかなっていう、よくあるでしょ演出として、そういうものが、かなと思ってたら文字ですよ。
そうですね、
はい、
来ましたねこれね、
来ましたね、これびっくりした、本当に
あこう来たんだと思った。こんなのが目の前にいたら怖いよね。
怖いです。
こんなのが急に現れたら、そもそも僕ね大きいもの好きじゃないのね
大きいもの怖い、
大きいもの怖いの、だからクジラとか怖いの、でかいから。
あ、
遭遇しないよ、
遭遇しないけどね、
遭遇しないけれども、あの上野公園のさ科学博物館の前に、シロナガスクジラの1分の1のこうでっかいのあるのねあれが超怖くて僕の中でだからカニってこんなもんでしょ、まあタカアシガニで相当でかくても1メートルとかそんなもんでしょ。それから考えたら、
ね、
でかかったら怖いぜ。
カニは怖いよ。
いやーこれはですね、こんなものに対峙した瞬間にやっぱり本当に恐怖を感じると思うんですけれども、ここでさあの、はい、見てらっしゃる方は非常に違和感を感じたかもしれないんだけれども、あのすごくその今恐怖っていう話をしたじゃない、
はい、今台本を開いています、
そうそう今台本開いているんですけれども、どこだったかな、
どこのところを言いたいの、
56ページですか、348カット、
はい、
まあ、吹き飛ばされた下着に対して、まあ、全然見えないわけじゃない、その見えないカニが下着を壁の方まで追いやってガーンっつって、そこに対して船長ガーラって叫ぶシーンがあるでしょ、でその後にあのメメが仕方ないな、やれやれせっかちな神さんだい、気のいいやつだよ、本当に何かいいことでもあったのかなって言った後の小読みの おいおしのっていうところのセリフのテンションが割と僕落ち着いてるんですよ。あれって見てた方ってそんな違和感なかったですかね、 非常にそのなんか目の前に起きている回だからみんなにはカニが見えてるわけじゃん、
うんう
ん、
そうだね、
そうそうそう、うん、見てらっしゃる方にとっては、うん、あんなシーンにもかかわらず、うん、おい星野っていうセリフが、うん、結構その落ち着いた、
なんでそんな落ち着いてんのって、
そうっていうところに聞こえるかもしれないなというふうに思いながらやってたんだけどでもね、僕としてはあれは実は成立してたの、うん、いわゆる傷物語、前の話っていうのが今回語られてないから、うん、一体彼の身に何が起きたのかっていうのが全然わかんないと思うんだけども、うん、なんかいろんなものを背負っちゃってる少年として小由美っていうのがいて、
知っているからね、
そう、得体の知れない人なんだよね、うんうん、結局、そうそう、見てる人にとっても、うん、だからなんかそういう点で、全てを知っているけれども知らないことは知らない、うん、だけれどもメメのことを信用している、うん、なんとかなるだろう、いざとなったら自分がなんとかすればいいぐらいに多分彼は思ってるんじゃないかと思って、うん、だからその緊急度としてそのまあ警戒のレベルがだいぶこう音として低い、うん、最終的には自分でなんとかすればいいみたいなところに落ち着いてるからああいうセリフのテンションだったんですけれども、皆さんには一体どういうふうに感じ取られたのかなというふうに
心配し
ちゃう、心配してるんだよね、
心配しちゃう、でもね、あの小読みの話全然していなかったんですけど、うん、小読みはね、なんていうかもうちょっともしかしたら原作を読んでたら線が細いイメージがもうちょっとあったかもしれないなと思ったの、私は、うん、私はもう読んでいてね、だけどなんか私ひたぎがなぜこういう芝居になったかというと、やっぱり小読みを聞いてなの。
うん、
私ってとっても感覚で芝居をしてしまうタイプなんですね。
まあ斉藤さんはね。
はい、ご存知かもしれません。
でも斉藤さんはね。
はい。なのでだから家でどんなに考えていこうが、うん、その場になってみないとわからないんですよ、私、はあ、自分で言うのもとってもなんなんですけど本当に申し訳ないんですけど、ね、なんか家でいくら頑張ってっても私本当に本番関係なくて、はあ、だからでもね、だからなんかもう想像はできるよ、一緒にやったことが何度もあるから、うん、だからこういう感じなのかなとは思っていたんだけど、私が想像しているより全然やっぱり小読みって頼りになる人だった、特にこういう場面で、
うん、まあ、まあ言ったことだよね、結局いろんなものを背負っちゃってるからってことだよね、
そうそうそうそう、うん、でもしかしたらそれをすごく見てる人は大人っぽく感じるかもしれないけれど、言うても高校3年生の男の子は結構大人だよって思うの。
おー、
なんかアニメーションの表現ってやっぱりちょっと子供っぽさを強調するような表現が基本的に結構大きいから、うん、だから高校3年生って一般的なアニメーションでもうちょっと子供っぽいというか、もうちょっと頼りなかったりっていう表現が多いんだけれど、特に化け物語ってこの世界観においてはちょっとリアル寄りの男の子な表現だと思っているの、小読みが ね、
うん、
だから私はすごくしっくりきたの、
うーん、
おじさんがやっててもも
うおじさんだけどやらしいわ
そうそうだからだってでもさ、高校3年生からそんなに声だって変わってないでしょ。
まあ変わってないよね、
高校3年生になればそうなんですよ、うん、だからなんかそういう多分男の子としてほぼもう男性に近い彼の考え方っていうのと、あと彼のそういう緊急への対処の仕方っていうのはとってもしっくりくるんだけどね。
うーん、
まあ、わかんないけどさ。
いやありがとうございます
と思ってますよ。
やっぱりなんか、うん、まあその第1話に関してもそうだったんだけれども、うん、まあ今小読みについては僕は実は語ってなかったじゃない、
声がいいで
しょ。そうそうそう、なんかね、どうしてもね自分で喋ってしまうと言い訳になっちゃうから、
まあね、
で僕がそういう風に喋るとそういう風にしか聞こえなくなっちゃうでしょ。
そうだね、
うん、こういうつもりでやりましたっていうと、うん、
そう、それまで受け取る方の、
そう、受け取り手が感じ取ってくれればいいことだし、
うん、
正解はやっぱり原作の小説の中にあるの で、
ね、
うん、やっぱりそこから僕は完全にセリフを引っ張ってきてるし、
うん、
っていうかそもそもその化け物語自体が、うん、で語られてるセリフ言葉っていうのが全部原作からじゃない。
そうです、もう一言一句だよ。
そうなんだよ。あ、それ言うの忘れてた。
それね、
これはそうなんですよ。セリフに関しては非常に細かいですね、はい、
細かいです、
修正がありまして、
なんとかだけれどもって言ってくださいと、そう、
だけどもじゃなくてだけれどもって言ってくださいとかですね、
やっぱりじゃなくてやはりですとかね、そういう修正が入るんですよ。
それはですね、原作の言葉をそのまんま流用してるので、はい、まあ、そのまま流用というとちょっと語弊があるかもしれないけれども、う
ん、本当にでも基本的に、うん、なんだ、本当忠実に、
原作に忠実にっていうことなんですよ。原作のニュアンスを大切にしましょうと。
でもせっかくだからさ、
に、聞いてくださってる方は、ちょっと原作のセリフを本当に声に出して普通に喋るように喋ってみてください。言えないから結構。本当に思うんだよ。私ね、オンエアを見てて、私も、神谷にもそうだけど、案外普通にさらって入ってくるように言ってるけど、まあもちろんそれが私たちの仕事なので当たり前なんですが、うん、これ普通の会話じゃ無理だよ。本当に。そのぐらいとっても文語体なんですやっぱ喋り方がね。
で我々はやっぱり、好きにお芝居ができるわけではないじゃないですか、うんですね、アニメっていうのは総合芸術ですから、うん、絵があってそれをこう動かす人がいて、
ね、
うん、色がついて、まあ、音楽がついてっていうことだから、うん、やっぱり制約のある中で一番いい表現方法っていうのをお互い模索していってるわけじゃない、うん、はい、うん、だから逆にそのドラマ CD というか百語りに関しては、うん、我々の間でやらせてもらったけれども、うん、まあでもあれはあれで実はですね CD1 枚っていう壁があって
1枚の中に入れなきゃいけないから
基本巻きっていう制約があって、そういうやっぱり制約があったんだけれども、うん、だからやっぱそういう制約の中でやらせてもらってる中では、うん、まあね、最高のものをやりたいっていうところで戦ってるから ね、 僕はね。
いや小読みはでも他の人にはちょっと無理だね。
いやそんなことはないとは思うんだけどね。
でね、言うと必ずこうへこんでしまう神谷さんですが
いやまあでも
たまにはね、うん、みんなに褒められるといいよ。
僕が選ばれたからには僕しかできない何かをやりたいなというふうには思ってるけれどもね、うん、
先生が言ってましたよ。
はい、
もっと褒めてほしい。
いやいいです、いいです
先生が
やりにくくなる
西尾先生が終わった後に、いや斉藤さんと神谷さんはどうしてひたぎと小読みの声を知っていたんですかって言ってましたよ。
あ、まあ地声ですけどね地声ですけれどもね、
褒められべた、
地声ですけれどもね、
言ってましたよ。すごいです、本当にプロの声優さんってすごいですねって言ってましたよ。
まあ、ありがとうございます。いや本当にねありがたいことですけれどもね
ちょっとニヤニヤしてたよ
うん、でも我々がその小説に唯一勝てるっていうことは、はい、やっぱりその音になって絵が、
うん、
動いてるっていうことじゃないですか、うん、でその中でやっぱりそのひたぎの最後の小弓に向けた笑顔、
はい、
すごい可愛かった。
キュンと起きました。
キュンときた ね
今ちょうどここにある資料で、うん、ひたぎのその浄化前浄化後みたいに、うん、ビフォーアフターみたいに並んでるんですが、本当に全然表情が違っていて、私はちょっとなんか明るくなりすぎたかななんて芝居をして思っていたんですけども、うん、演出としてもとっても急に明るくね、とってもなんかちょっとなんていうの、このフォーカスかかってるっていうか、うん、白くとってもすっきりした表情をしていたので、あ、はい、大丈夫だったなと思いながら見てたんですが、
うんうん、ねえ、まあ残念なことにというかなんというか、テレビのオンエアの方ではですね、うん、まあ残念だから尺というものがありまして。エンディングの尺がですね取れずにですね、
そうですね、
エンディングの歌のイントロがですね
入ってきてましたね、
まあいい感じにかかってきてですね、まあ、はい、見てて違和感は全くなかったんですけれども、うん、まあ皆さんのお手元に届いているこの DVD の方では、はい、まあ、いわゆる完全版ですか、
エンディングはエンディングとして、
エンディングはエンディングとしてですね、まあそうするとですよ、ちゃんとそこにもまた音楽をつけなきゃいけませんから非常に手間なんですけれども、そうですね、そういう作業もやっておりますので、
でもそれぐらい、はい、もう詰め込んでるってことですよ、うん、まあ、全部全部が必要だったってことですからね、
はい、うん、まあね、
とってもいいですよね本当に。
まあ、さっきから何回も言うようですけれども、はい、アニメは総合芸術ですから、
そうです、
本当にですね、皆さんが本当に最高の仕事をした形として、うん、皆さんのお手元に DVD が届いているわけでございます、
はい、
今後もですね DVD の方まだ発売されていくと思われますので、はい、そちらの方でですねおいおいそれぞれのエピソードについて語ることとして、まあ、ひたぎクラブのまとめに入りたいんですけれども、
はい、そうですね、
まあ、1話2話やってみて、斉藤さんいかがでしたでしょうか、うん、
そうですね、本当にひたぎっていうキャラクターを自分がやれたことが本当にすごく幸せです。
うん、
うん、なんかね、どのキャラクターをやっていても、私は自分の中でキャラクターね、どういう自分が関わり方をしていてもキャラクター好き嫌いの差ってないんです、
うん、
それを自分の中で自負を持って全部のキャラクターを全力でやっているんですが、とってもとってもこう人間なので、どうしても作品の好き普通はあるんです。嫌いはないです。だけどすっごく好き、この作品超好みっていう作品 で、化け物語はそういう作品なので、本当に作品としても見ていて自分がとっても楽しくて面白くて、で自分がそこに関わって、で特にちょっと自分としてはターニングポイント的な、ちょっと芝居、今までやっているものとは違う芝居を出せている部分があるので、うんうん、それをとってもありがたいことだなと思っています。はい、なので、ね、今後もこの後ね、ちょっと楽しみな回がありますから、うんうん、なのでちょっとあのこれに完全版を聞いてる方は、これに入っているあのオープニングの2番の歌詞の感じのお話がこの後あるような、あったらいいなみたいなところがあるから、だからね、ちょっと楽しみにしつつ、私なりの下着をちゃんと最後までやりきれたらいいなと思ってます。
なるほどね。
はい、小泉さんは、
はい、ですね、まあ一話にはオンエアを見たときに、原作を読んでいる僕として見たら、うわすげえすげえっていう風に単純に思ったんですよ、
はい、
だけどその原作をご覧になってらっしゃらない方がこれを見たときにどう思うんだろうっていうのはすごい気になってて、うん、まあすげえっていうのは伝わるのかもしれないけれども、うん、それこそ、さっきちょっと話しちゃったけれども、小読みが背負ってるものとかっていうのは一切伝わってこないでしょ、
うん、まあそうですね、
うんうんうん、あんま語ってないからね、
そこは後々だからね、
うん、まあ、それ原作の方でも実はそういう扱いなんだけれども、うん、はい、だからなんかすごいなーっていうふうに思ってたのね、
うんうん、
でその中でやっぱりその一番前に出てくるというか、あの喋ってるキャラクターとして小読みをやらせていただくにあたって、はい、まあ非常にその見てる人たちがまあ不愉快にならないようにっていうところでちょっと意識させていただいています。で、今後また違うキャラクターが出てくると、その人たちに対しての小読みの、なんだろう、距離の取り方っていうのが出てくると思うんだけれども、うん、今回は下着との距離の取り方と、はい、羽川への距離の取り方、そしてメメの、に対しての距離の取り方っていう、そのそこを明確に、実は僕は心がけてるつもりですので、はい、今後もですね、まあ、キャラクターが増えていって、そのなんか関係性というか、その距離感みたいなのがうまいこと表現できたらなと思っておりますので、これからもお付き合いくださいということで、化け物語下着クラブの後語りでした。
ありがとうございました。